イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディン。
あはん、
はい
はい、どうしたどうしたどうした
なんか言おうと思って一瞬のうちに真っ白になったさあ2月も後半ですよ。
もうあっという間ね、もう、
ね、うん、まあ、2月は短いからね。
はい、そうですね。
なんかあっという間に2月も過ぎていきそうですけど、
うん、
はい、
まあ、ね、最近あったかくてね。
そうですね、また週末ぐらいには寒くなるらしいですけど、
うん、
うん、
雪をちゃんと見てない。
そうね、
そう、実家からね、
はい、
あの雪が降ったよって写真がね来るのよ。
あ、高知で
もうボタ雪が降って、うん、もう何十年かぶりに結構降ったって、
はい、うん、うん、
雪見てないのよ。雪見るの好きなのに。
でもまだ2月ですからね、
はい、
東京の雪はだいたい3月とかじゃないですか。
あ、そんなんだったっけね、
はい、
うん、
東京で降る雪はこれが最後ねと
季節外れのなんとか、
だから季節外れに多分ね。
そうね、う
ん、桜が咲く頃に降ったりとかね。
あったあった
よくしますよね。だからなんかちょっと2月なのに、
うん、
妙に暖かい日があって、
はい、
春が来てると勘違いしてますけど、まだ冬ですからね、
はい、そうですね、うん、
そんなわけで、まあ、コロナがね、
うん、
主流のこのご時世、
はい、
下手に風邪ひこうもんならビビるよね。
まあ、だから風邪ひいたらもうなんかこう仕事場に侵入禁止みたいな。
そうだよね、
そのまま自宅待機で2週間みたいな話さ。
自分もさ、うん、え、これコロナかなってビビるよね。
ビビるビビる。
ただの風邪でもね、
そう、ひきそうな感じになってくると、やだな、やばいなと思ってもうユンケル飲んであったかくしてもういっぱいご飯食べて。
でもなんか今年のこの冬、今シーズン、
うん、
風邪ひいてないわ。
いや、ひいてる人が少ないよ。
だよね、
見ないもん。あ、風邪ひいてんだな。まあ、ただね、あの鼻炎とかね、うん、
まあね、花粉症とかね、
花粉症が、ね、ある人はね、うん、でも、うん、最近は多分薬でね、なんとかなってるのか、もう花粉症すごいねって人にあんまり会わなくなったよね。
そうですか、
うん、
私の周りでは花粉症がって言ってる人いますよ。
本当、
うん、でもまあまあまあね、
うん、
災い転じてっていうところもあるでしょうかね。インフルエンザも入らなかったみたいですしね。このままずっとね、
うん、
マスクしてられるといいかなって思ってるんですけど。
なんで、
まあ、もうだんだんメイクするのがさ、
めんどくさい
、まあ、そもそもがめんどくさかったんですけども、うん、しなくて済んでるじゃないですか、
うん、
これまたしだすのかなっていうね。
まあ多分、まあ、あるね、一定の人数は今後もね、
うん、
5年10年、
うん、
マスク派、うん、ね、でそうじゃない派と分かれてくると思うね、半々ぐらいにね、
はい、
うん、私もマスクしようかなと思うよ。だって風邪ひかなかった1年って初めて
なんだ。そうなんですよ、
うん、
メリット結構あるんですよ。
結構あるね。
ただね、やっぱりだんだんこう、うん、マスクをしなくてもいい時がやってきます。
はい、
そしたらやっぱり外そうかな、苦しいっていうのあるもんね。
まあそれはあるね、
うん、外そうかなって思うかもしれないじゃない、はい、まあ思ったとしてよ。
はい、思ったとして、
なんか一気に老けたねって言われるの嫌だよね
誰もうね、化粧の仕方も忘れちゃって
そうなんか無防備にしていた顔の下半身、
うん、顔の下半身ね顔の下半身って言うなよ、下の方ね、
下半分、
半分ね、北半球ね、
うん、が
南半球
ね、うん、ね、無防備にしてた分、
はい、
垂れ下がってはしないかとあれ、マスクして気抜くばっかりじゃなくて、
うん、
まあ誰もいない自宅ではね、
はい、
マスク外して、
うん、
時々鏡を見るっていうね、
うん、
ことしないと、
うん、
あのスマホやってる時ね、特に、
はいはい、
スマホやってる時の顔ってみんな悲惨だよ
まあ下からね
結構悲惨よ、
うん、
だからあの鏡の前でスマホをねやるっていうこと心がけないと、
うんうん、
すっごいぶっ細工な顔してるよ気をつけたいと思います。
はい、
それでは今週の1曲目です。アルバム2コーダより春が来ます。 扉開けて外へ出よう。空の雲、日の光、風はそよぐ。涙拭いて外へ出よう。花つぼみ、鳥の声、春は来ます。山の頂、白い雪。咲いてますし、
はい、
早咲きの河津桜なんかも咲いてますね、うん、春はもうそこに来ています。扉開けて外へ出よう。曲がり道その向こうにも風はそよぐ。涙拭いて触れてよ。同じものもどこか違う。春は来ます。山はピーロ。まあ飲食店関係の皆さんは、時短営業ということで、緊急事態宣言の出ている都市では8時まで。
はい、
まあ、そういう仕事に関係してらっしゃる方にはね、
うん、
早く緊急事態宣言が明けないかなっていう感じだと思うんですけど、
うん、
関係してない皆さんにとっては、
うん、
だんだん暖かくなってくると、うん、ちょっと外へ出ようかなみたいな気の緩みというものがですね
まあそうですね
ありますよね、
うん、
まあ、そんなんでコロナもなんか下げ止まりをしているみたいな、
ね、
昨今なんですけども、うん、まあ、もうちょっとの辛抱ですね。
そうですね。
もうちょっと辛抱して本当の意味で春を迎えたいですね、
はい、
ということで、お届けしました曲はアルバム To Koda より春が来ますでした。
監督と一緒、ショウ。
キフリンココーナーということで、
はい、
キフリンココーナーでございます。
はい。
先週からちょっと始めた、
うん、
千葉暴走をご紹介しよう。
はい。パチパチパチパチパチどんどんパッパッ。
先週のこぎり山のお話をしました。
そうですね。
今週はどこのお話をしようかなと思って、
うん、
まあ、監督と撮影だったりとか、
はい、
いろんな意味で出かけたところは多々あるわけですか、
うん、まあ、踊ったりしたとこもありますね
ですけども、まあ、とりあえずこの先週末私、
はい、
千葉市内にあります千葉神社を散策してまいりました。
はいはいはい。
せっかくですから、
うん、
取れたてほやほやの情報をお届けしたいかなと思います、
はい、
千葉神社。
千葉神社
行ったことありますか？
なんかね、遠い昔に行った記憶があるのよ。
行ったことがある。
ある。
遠い昔
だからあんまり覚えてない。
あ、本当ですか？
学生の頃かな、多分。
だいぶ前ですね。
だいぶ前すぎてもう全然ですよ。
私は千葉に住んでからもう何年経つんだろう、十数年経っちゃってるんですけども、
はい、
初めて、
うん、
割と近くなのに初めて この先週末行きました、
はい、
千葉というと千葉という名字の千葉市一族、
うん、千葉市一族
というのがいたんですよ、
はい、
戦国時代に、
はい、
でその千葉市一族が建てた千葉神社という、
うん、なるほどね、
はい、
うん、
で何が祀られているかと言いますと、妙見様。
妙見様、
私千葉市だけじゃなくて例えば浦安市とかにも住んだことがあるんですけど、
はい、
浦安市の中に妙見島とかっていう地名があったりして、妙見という名前を千葉でたびたび聞くんですけども、
はい、
どうもこの千葉市と関係しているらしくて、
妙
見、
妙見、
妙な見識の見、
はい、妙な見識の見、はい、
何かと言いますと、これは北斗七星と北極星を表しているそうなんですよ。でね、あのお千葉市の、
うん、
千葉市ってあの千葉さんの一族の家紋、
はい、家紋
丸の中に白抜きの丸がついてて、
うん、
黒抜きの丸は三日月にも見えるんですよ、
うんうん、
でそれは太陽と月を表していたり、
はい、
そしてその星、ね、北極星を表していたりとするそうで、はい、天体天文学にも、
ね、
この千葉市というのは、
うん、
こう優れていたみたいなんですよ。
へ
ー、それは千葉に千葉城ってありますね。
ありますね、千葉城ね。
私なんで千葉城って、
うん、
世間で有名じゃないんだろうってすごく思ってたんですよ。
はいはいはい、
高知城もね、
監
督のふるさと高知にありますよね。うん、
ありますね。
まあ、あと大阪城ですか。
はいはい、
桃山城とか、いろいろありますよ ね。千葉城ってあんま聞かないじゃないですか。
聞かないですね。
なんでかな、あんな綺麗なお城なのに。
はい、綺麗なお城だね。
と思ってたら、
はい、
あれお城じゃないのね。お城の形をした郷土資料博物館だっていう。
なるほどね。
だからそりゃお城見学したい人たちにとって千葉城は、
うん、
まあ外すよね。
まあ偽物だよね、うん、まあ、昔あそこにねプラネタリウムがあって、
うん、
80円かなんかで入れたんだな昔ね。
そのプラネタリウム、
うん、
今場所を変えて千葉市にありますけれども、
はい、
うん、なんでプラネタリウムがあったかっていうところでその天文学を取り入れて、
はい、うん、
その統治を行っていた千葉市という、はい、千葉市と天文学っていうのはゆかりがあったりするんです。
ゆかりがあるのね。
それはそのお城の形をした郷土資料館まあ千葉城に行った時に、説明してもらったんですよ、教えてもらって、
ね
で、そうなんだ、まあ、そんなことよりここがお城じゃなかったことにショッキングだったわけですけども、
はい、
まあ、その時にそのいろいろ聞きました。平忠常からのゆかりのある千葉市だそうです、
はい、
でその千葉市が建てた神社ということで、
うん、
千葉市の千葉駅のちょっと北側ですか ねに位置するとこなんですけど、駅からは歩いて5分10分で着くところでした。
そんなもんですね。
はい。
そうだね。
で、あんなに近いのに意外と用のない道って通らないもんですから、千葉駅なんてしょっちゅう行ってるのに、私は初めて見ましたよ。
はいはい。
朱色の門、朱色の本堂、
はい、
もう本当に朱色。
朱色。
きらびやか。
きらびやか。
なんかこう結婚式とかね、あげられるような感じの、もう本当綺麗な、
うんうん、
ちゃんとした。
うん、
神社でした、
はい、
あ、こんな神社がこんなとこにあったのか、
ね、
なんか新たな発見でしたよ。
まあ、ね、千葉市民ならね、
うん、
やっぱりお正月とかね、
はい、
そういう時に行くんでしょうかね、あそこね。
そうでしょうね、
うん、
あの厄除け、
厄
払いのやつもいっぱい出てましたよ、
うん、
何歳が厄年でとか、うん、
はいはい、
あとそれこそ星を見るわけですから、
ええ、
妙見様って、うん、
はい、
だからその六白彗星の方がどうのこうのとか、
なるほどね、
なんか、うん、そういうの詳しく書いてありました、
はい、
へえと思って
星は興味ありますからね、
まあ、ちょっと占いとかで聞いたことのある言葉とかが出てきて、うん、はいはい、あなるほど、うん、そういうことをこうね、
はい、
自然界の中でそういうことを読みながら政治を行った人もいたんだななんて思ったりしたんですけど、はい、でまあなんだろう、まあ、あまりにも、
うん、
唐突に現れる神社だったんですけど、
はい、
本当に綺麗だったんで、なんか今作ったのかなっていうぐらい綺麗でした。そこを参拝して、うん、で今度どこ歩こうかな、まあ、要はウォーキングしてるわけですよ私としては、
はい、
で本来だったらポートパークの公園10周ぐらい歩いてたりするんですけど、うん、それじゃつまらないって言われて、家族と一緒に歩くのにどっか違うなんか見て歩けるところっていうんで行ったわけですけども、うん、はい、じゃあ今度は西千葉方面に向かって、あんまり行かないじゃないですか。
西千葉行かないね。
昔西千葉にゼックスっていうライブハウスがあって、うん、
はい、
そこに定期的に出演してたことがあるんですけども、はいはい、その時以外、ね、西千葉ってよっぽど行かないですよ ね,
ね、
であっち方面は結構住宅街になってるんですけど、ね、坂の多い町で、
はい、
ちょっと風情もあるんで、
はい、
歩いてみようかって言って歩いてみました。まあ、そうしましたら、
はい、
初めましての神社を見つけました。
初めましての神社、
はい、
うん、
私あのそんなに神社巡りしてるつもりは
ないんだけど
ないんだけれども、うん、やっぱり人様のお宅をね、あの素敵なお家ねって言って入れないので、いろいろ見て回ってると神社ぐらいしか、うん、こう普通にフラッと入れないっていうんですか
なるほどね、
さもなき百貨店とかさ、うん、駅の近くだった駅ビルとか、ね、人の多いところに行っちゃったらコロナ怖いじゃない。
そうね、今の時期はね、うん、特にね。
だからまあちょっとまた神社かと思いながら、
はい、
まあ、神社の鳥居のところに、
うん、
これなんて読むのかなっていう、
はい、
登る渡ると書いて、
はい、
あの登る扉の戸と書いて、
はい、
のぶとという地名がありますので、うん、その近くだったんで、あ登る渡ると書いてのぶと神社かな、
あなるほどね
ってちょっと思ったんですけども、うんうん、あの見ましたら振り仮名っていうか、はい、ひらがなで、うん、戸渡り神社って書いて
ある。戸渡り神社、
はい、登山の戸に渡るで戸渡り神社と読むそうです、はいはい、そして通称、地元の氏神様として存在していて、通称信人神社と呼ばれているそうです。
通称信人神社ね、
はい、うん、でそこはですね、もしかしたら、まあ、私がそのあこんなところに行って鳥居を発見した時に、
はい、
ちょうど細い道路なんですけど、車の往来の激しい道路の反対側にいたんですよ、
は
い、だからあの信号がなかったので、
うん、
車が途切れるまでちょっと待ってたんですよ、その鳥居を見ながら、
はい、
でいろいろその間に妄想したわけですよ、戸渡り、
戸渡り、
ここを今来た道ですけど、
うん、
この坂を登ってって、
うん、
川あったかな、ちょっと記憶いないんですけど、
はい、
渡ると確かに千葉神社に行くな。
あ、なるほどなるほど。
だから千葉神社への戸渡り、
うん、戸渡り、
だから関係性があるのかもしれないぞとちょっと、
はいはいはい、はい、
ちょっとひらめいちゃ
って、ひらめいちゃって待ってる間に
そうで導かれるように鳥居をくぐりました、
はい、
先ほどの千葉神社は朱色できらびやかな感じね、
はい、
うん、だったんだけれども、まあ、その次に見たこの戸渡り神社はどっちかというとわびさびの方、
はいはいはいはい、
の色彩の戸渡り神社、
うん、
でやはり、千葉神社の松寺として建てられたそうです、
うん、はい、なるほど、
何代目かの千葉一族が建てたそうです、
はい、
でなんかね、あの手水屋、あの、うん、お水が出てるところ、ね、
うん、
普通こうお水出てますよね、あの戸渡神社は龍の口から出てるんです。
龍の口から出て、初めて見たんですよ、
う
ん、
龍というと水の神様、
うん、
かな、
龍神様、
うんうん、ってことはやっぱりこの辺、まあ、坂道ずっと降りてきたんですけど、さらに降りてくと昔はそこから海だったんじゃないかな、
うん、
だからそれで水神様が祀られているのかななんて思いながら、
はい、
そしたらやっぱりそうだったみたい、うん、で、すごく懐かしい気持ちになっちゃったんですけども、ね、御朱印帳をいただこうと思って、ね、社務所の方に寄らせていただきました、うん、そしたらなんかさ、ほらちょっと大きめの神社に行くと、はい、社務所ってこう立派にこう窓口があって、うん、はい、お守り売ってたりとか、はい、お札売ってたりとかしますよね、うん、そういう窓口があるんですけども、ね、なんか住宅の一角なんだよ ね
住宅の一角、
そう、つまり社務所が、うん、その神主さんのお住まいの、うん、その
一階みたいな、
そう、平屋なんですけれども、うん、の一部を、はい、その窓口としてお札とか受付をされてて、うん、奥はお住まいとか、そういうのって、うん、あんまり見かけなくないですか？
いや、見たことないですよ、うん、
ね、大きなところに行っちゃうと ね、
そうね、
観光とか、あと今、うん、御朱印帳巡りなんて流行ってますけども、はい、有名どころに行くと、うん、そこがお住まいでっていうのはあまり見かけないですよ ね、
ね、
むしろこう氏子さんがいて、はい、地元のその氏神様だったりするとそうなのかもしれないんですけど、ね、私ほら京都に住んでたじゃないですか、ね、小さなお寺や神社なんてたくさんあるんですよ、
はい、
皆さんが観光で行くようなところじゃないような神社やお寺までたくさんあって、そういうところはやっぱりお住まいなんだよね。ご住職さんがいたり、神主さんがいたり、
はい、
で、あ、そういうところなんだと思ったら、な、一気に懐かしさと
懐かしさ、
なんか温かみで、こんにちはって言って、はい、ね、声かけてみたら、はいはいなんて言ってで、御朱印帳に書いていただきたいんですが、うん、あ、兄を呼んでまいります
なんか人んち訪問したみたいね。
お兄様が神主さんでいらっしゃるとか、うん、まあそんな感じで、なかなか風情のある戸渡神社、
はい、
3週間ほど前に、うん、稲毛にあります、うん、浅間神社にも行ったんですよ。
あ、行ってましたね、
うん、あそこはあそこで良かったんですよね。なんか、うん、私ほら古事記が好きじゃないですか、古事記の神話が好きなんで、はい、あの古事記に登場してくる神様が祀られてるとちょっとテンション上がるんですけども、はい、よく知らない神様だとへーとかほーとかふーとか、うん、あとまあお寺だと今度仏教になりますから、はい、菩薩とか、はい、仏とか、はい、如来様がね、うん、混流されてたりしてちょっと違うじゃないですか、はい、だからなんか大和たけるの命がね、うん、祀られてたんですけども、千葉神社と、
はい、
それから信藤神社、
はい、
その3週前に行った浅間神社は天照様って、うん、ちょっとテンション
テンション上がった天照だからはい、好きですからね。
好きですね。どうでしょう、皆さんはそういうところにあんまり足を向けないですかね。
まあお祭りでね、浅間神社はね、行ったことありますよ。
浅間神社のお祭りはすごく派手ですよね、
うん、派手ですもんね、
はい、
はい、
結構だから、有名どころの出雲なんかすごく良かったですし、
はい、
まだ一度も行ったことのない伊勢神宮にも行きたいですし、うん、はい、こう明らかにこう歴史が分かりやすいところに行きたい、
はい、
行きたい行きたいと思ってたんだけれども、うん、まあ、地元の神社巡ってみて、はい、またそれはそれで新しい発見があったかなと思いました。
なるほどなるほど、
はい、
ね、この機会にね、皆さんもね、近くのね、その管轄神社っていうのなんていうの、
地元の氏神様みたいな
お得意様みたいなにやっぱりね、一度は行っとくのがいいかもしれませんね、
う
ん、
神社に行って、うん、こうお参りするとき、
はい、
何をお祈りします？
まあ一番多いのが、うん、やっぱり大体のことは、うん、自分で何とかするんで、
うん、
病気だけを勘弁してくださいって、あとのことは自分で何とかしますって言います。
健康で、私いろいろお願い事ってあると思うんですけど、うん、一番どこに行っても絶対必ずお祈りするのは、うん、はい、神様の幸せ。
神様の幸せ、そんなこと言ってなんか綺麗事言っちゃって、そんなこと言ってるやつ聞いたことないよ。
なんかそこにきっと神様っていらっしゃるんでしょ、うん、だからそう思っていかなきゃおかしいよね、
は
い、
うん、まあそうだね、うん、
だからみんなの願い事ばっかり聞いてて神様はどうなんだろうっていうのがちょっと気になったりしませんか、
はい、いやそれは新しい発見です。
だから神様も幸せであってほしい、うん、そして私はこうなりたいです、うん、って言って帰ってくるんですけど、はい、そう思ってほら神社とかにお寺さんとかでも行くと、うん、ここにはこのお宮ここにはこのお宮って言って、はい、いろんな神様が祀ってあるじゃないですか、うん、一丁だけじゃないでしょ、はい、であちこちで同じように神様の幸せと私がこうなりたいです、うん、なんてこうお祈りっていうか、はい、思っていると、うん、なんかふと言葉がこう自分の中から湧いてきちゃう時がある。
湧いてきちゃう時が、
例えばこんにちは
こんにちはってね、うん、
こんにちは、はい、から始まっちゃう時がある、
ね、あるんだ。はい、
ないですかそういうの。
いやそれはないね大丈夫
なんかこんにちはから始まっちゃった時は、うん、あここの神様は期待しみ込めて話しかけても大丈夫な気が
する大丈夫か、うん、
こんにちは、はい、姉ちゃんだよ
姉ちゃんだよじゃないよ友達か
また来るねみたいな
まあ親しみを込めてね。
そうそうそう、うん、なんかそういう言葉が脳に浮かんじゃう時がある
浮かんじゃう時あるんだ
これは どうなんでしょう、神を冒涜している印なんでしょうか。
いや冒涜ではないと思うよ、あの神様ですから、うんね、どんなにねこう着飾って、うん、あのしてもその人のね普段の生活というか中身は全部分かってるから、
うんうん、
あ来た来たぐらいに思ってるのかもしれないですからね。
確かに監督のおっしゃった通り神頼みじゃなきゃどうにもならないことってあるよね。
まあそれはありますね、
まあ、それとは別に神様に頼むことよりも自分で頑張ろうっていうこともあるよね、
うんうんうん、
でまあどちらかというとああもなりたいこうもなりたい、はい、まあ、恋愛成就とかそういう人が多いのかな、うん、私は商売繁盛の方が商売繁盛ばっかり載ってますけども、うんうん、なんかそれも自分の努力があってのことですよね、
う
ん、
はい、で、
まあ、そのお願い事をするよりも、うん、なんか神様と友達になりたくない
友達になりたいのね。
まずはそこから始め
て、友達の言うことだからちょっと聞いてくれて
そうそうそう、な親しくなればなるほど、うん、最近どうしたって
最近どうした
そう今までね、うん、もう頑張るこうも頑張るって言ってたのに最近なんかおとなしくなっちゃってどうしたみたいな、うん、なんかしょぼくれてる時に神様が声かけてくれるかもしれないじゃん、うん、
それでこんにちは
こんにちはっていうのは思いがけず始まっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、改めまして、うん、初めましてとか、
はい、
あの何度目ですとか、うん、また来ましたとかってご挨拶してから神様の幸せを、うん、
なんかいい子になっちゃってない？いい人みたいだよね。
だからそのあのお寺だとよくほら煙をこう、お線お香の、ね、煙をお香を焚いてるところでとか、うん、まあ、上手屋でお水、
うん、
清めるじゃないです
か、はい、
その時に自分の邪気は全部払ってしまおうと、
はい、
払ってこう神様の前に立った時、うん、
はい、
心洗われて綺麗になってる、
ね、綺麗になってるのか、
うん、そしたらなんかこうそれまではああも祈ろうこうもねだろう、うん、
はい、
あれも忘れないとことかいろいろ思って行ったんだけれども、はい、まずは神様が幸せだ
いいんだか悪いんだか肝心なところで
家帰ってきてからあれもお願いすればよかったかなとかって思ったりもしますけども、
はい、
まあお友達になった以上ほら神って神通力があるんでしょ。
まあそうですよ ね、うん、
だから別に家に帰ってこようと神様はそばにいるのかなと思って、うん、ちょっとさっき言いそびれたことがあるんだけど
友達だね完全にね。
そうやって考えると楽しいですよ。
まあそうですね、
うんうん、人間だけが友達じゃないっていうね、
まあ、あと動物も友達ですからね。
動物も友達ですね友達は多い方が楽しいかなと、
ね、はい
ということで今週はこんな感じですけど、どうでしょう、はい、
まあ、今後もね、はい、この千葉の、ね、各地 の、
はい、
有名なところや、
そうです、ね、
ちょっとマイナーなところとか、
うんうん、
ね、そういうスポットを、ね、ご紹介していくんでしょ、
行きましょうよ、うん、ロケハンもしたいですし、
ロケハンもしたいんですか
もちろんですよ、
お休みの日に勝手に行ってきてくれるのかと思って、
前に行ったことがあったとしても今見たら違うかもしれないじゃないですか、
ね、まあそう ね、
ね、
いやね、ちょっと目の前に、ね、ルルブを出されてパッと開いたら、はい、
うん、
昔こんなにルルブって楽しかった、昔から
ルルブという雑誌ね、
雑誌がね、うん、まあ、観光の名所とかね、うん、スポット、いろんな食べ物とかね、
うん、
書いてありますけど、すごいね千葉ってね、こんなんじゃなかったよ昔、
千葉は本当ね観光スポットいっぱいあるんですよ、うん、
まあね、例えば市原象の国なんてね昔からあったよ、
うん、
でもなんかこんなにね見開きで大々的になんか行きたくないように書いてるのって初めて見たよ、うん、もうすごくアットホームなとこで何もないところって聞いてるんで、
はい、
行ったことないんですけどね、
はい、うんうん、象さん臭いからね、
象さん臭いからね、
うん、いろんなところをご紹介したいと思いますし、そして最後、番組最後になりましたけども、はい、紹介といえば自分たちのライブも紹介しておきたいと思いますよ。
そうですね、
はい、来たる3月28日日曜日、
はい、
場所は江東区にあります豊洲ぐるりパークです、有楽町線豊洲駅下車3分ほどでしょうか、
はい、
ララポートの真ん前の公園になります。こちらで12時半からそして14時お昼2時からの2ステージを行います。観覧無料です。公演でのライブですので換気って言ったらもう抜群に換気、
目の前なんかねもう綺麗なね
海ね、
海とビルが、ビル群がね、
ザ東京っていう景色ですね。
そうそうそうそう、ね、
はい、うん、こちらで、予定しております。またちょっと先になりますけれども、ゴールデンウィークの真ん中、
はい、
5月4日は火曜日、栃木県にあります大笹牧場、
はい、
牧場ですよ、
牧場
大笹フェス、こちらに参加予定です、
はい、
時間などなどなど、うん、詳しいことはまだ決まっておりませんので決定次第お知らせしたいと思います。近場では3月28日です、
はい、
豊洲はもう本当にね、
うん、
発展目覚ましい、
そうですね、
都会のねど真ん中です、ね、もしよろしかったら足をお運びください、
はい、
ということでよろしいでしょうか。
そうですね、
それでは今週そろそろお別れ、お相手は私稲子、
私 T ケンジ、
それではまた来週、
さよなら、さよなら、さよなら。